こんにちは、船川山です。
内田です。
本日は短期間で大成功する人、しない人についてお話ししていきたいと思います。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうですか、内田さんの中でなんか短期間でっていうキーワードが、まあ、ありますけど、う
ん、まあこれ逆説的な話になっちゃうんですけど、うん、まあ比較的短期間で、
はいはいはい、
成功する人、結果出す人って、まあその短期間の定義によりますけど、うんうん、
はい、
まあ、僕から言わせると、うん、まあ、最低でも半年とか1年の話なんですね、短期間という点もですよ、うんうん、
はいはい、
でも結果出す人で、すごい成果出す人って、
うん、
まあ、これ逆説的になるんですけど、
はい、
短期間で成果を出そうと思ってない人なんですよ、う
ん、
だから僕のところに、まあ、私トレードなんか教えてますから、
はい、
いやもう何年もかかるぞと、
うんうんうん、
もう一発になるのに10年かかるぞみたいなこと言っても、はい、うん、分かりましたって、それ腹くくって10年修行するつもりで来たやつが、
うん、
まあ、2年でメーカー出たとか、
うん、
3年でメーカー出たとか、うん、っていうなってるんですよね。だから、はい、まあ、僕よく文科生とかにも言ってるんですけど、
うん、
まあ、20年かけて金持ちになるつもりでやれと言ってるんですよ、
はいはいはい、
だからみんな短期間で金持ちになるとするけど、その逆を言うけど、うん、20年かけて地道にその金持ちになるために必要なことを習慣化して無意識できるような、はい、落とし込めって言ってるんですね、うん、でそうすると複利の力が働いて、
はい、
結果的に20年かからずに金持ちになれるよみたいなこと言ってるんですけど、
うんうんうんうん、
だからその腰据えて、
はい、
長期で考えられる人が結果としてその短期でお金を掴んでますね、短期で成果を出してるっていう、まあ、これ本当不思議ですよね。だから今すぐ何とかしてくださいとかってやつはもう、はいはい、まあまあ無理
全然ダメですよね、
無理ですね、
うん、結局そういう人っていうものはいろんなところに行って短期で成果を出してくださいとか言って、うん、いろんなところに行って結局ダメでまた次行って結局っていうのを繰り返してるだけですよね。
そうなんですよね。だから何事もやっぱりそのある程度の修行期間っていうのは必要なんで、
うん、
それをその短期間でこうどうにかするっていうことは、
うん、
まあ現実的じゃないんですよね。
そうなんですよね、うん、じゃあ世の中そういう人っていないのかということなんですが、うんうん、まあ、例えば内田さんなんてまさに短期で大成功したじゃないですか。例えばお話すると僕と出会いました、
うん、
で2200万円のコースを、うん、まあ、やりませんかっていうことで、うん、まあ、みんなに、ね、案内したら内田さんがエントリーしてきたわけですよね、うん、でそこの2200万円というものがどうなったのかというと1ヶ月後には2億4000万になったわけじゃないですか、
まあ、そうですね、はい、
でこの結果だけを見ると、まあ、短期で1ヶ月でそんな10倍以上の売り上げになるっていうのは、うん、とんでもないなっていうものがあるので、だから嘘でもないですし、うん、実際存在するわけじゃないですか、
うん、
じゃあなんで内田さんと他の人は違うのかっていうと、もう成功するコツというものを知ってるっていうところまで、うん、領域まで行ってるんですよね。
まあそうですね、あとやっぱ素直なことですよ、う
ん、はいはいはいはい、
でやっぱりそのまあ僕なんかあの時、うん、まあ、2200万出したかもしれないですけど、
はいはい、
その前に、うん、もう6000万ぐらいもう儲かってるんで、
はいはいはい、
ね、結局先生の言った通りやってね、
はいはい、
うん、だから別にその先生がほらいつも言ってるじゃないですか、行動が先、
うん、
理解は後、
はい、
うん、まあ、本当これだなと思ってて、
うん、
もうとりあえず自分でどうにかならねえから、
はいはい、
文科になってるんだから、
うんうんうん、
だったら先生の言うこと聞きなさいよ、黙って言うことやれよって話ですね、
は
い、だからもう手前味噌入れないで、
はい、
まあ、手張りっていう言葉ありますけど、うん、まずはその先生の教えを忠実に、先輩の教えを忠実に型通りにやる、
はい、
でその後に自分なりね、それを反復して自分なりにして、ね、
うん、
でそれを破って歯、うん、で最後はそのね、自分なりの流派を作るみたいな、うん、主派リーダーですよね、
はい、
だからその主ができてないうちにいきなり手前味噌やろうとするやつが多いんですよね、
うん、
だからその自分で考えてうまくいかねえからお前来たんだろうよっていう、はい、そのそこを結構忘れちゃってる人っていうのが多いから、
うん、
まあ、だから短期間でまた僕言った通りやっただけですからね。
そうですよね、う
ん、だから言った通り本当素直に言った通りやっただけですよね、
うんうん、そこでだんだんだんだんコツをつかんでいって、うん、今ではもう何をやっても大当てするようになりましたよね、
うん、
まあ、元々ねもう大成功っていうところまで、まあ、世の中の定義から言ったら大成功者ではあったと思うんですけど、
うん、
ただ僕と出会ってからまだ1年ちょっとですけど、
うん、まあ、マーケティングの世界じゃね、はい、まるっきり無名でしたからね、
はい、
うん、だからそれがねもう2025年は結果的にはもう日本一ですよね、
はい、
一つの企画の売り上げ的にはね、
うん、
だからもう変な話マーケターとしてももうね、もういやもう実力あるよ俺って言えちゃうその立場に来れたっていうのはやっぱり 素直に聞いたからですよね。
そうですよね、うん、で1年ちょっとになりますけど、うん、この1年ちょっとで売り上げた金額10億円以上にな
ってますよね。
なりますよね、
う
ん
う
ん、ま
あ、だからそれはやっぱり言ったことをそのままやったっていうことですよね、
うんうん、だから焦っちゃいけないよと、
うん、
でまずは自分が何をやったらどうなるかっていう成功体数とかコツをつかむ、うんうん、でさじめからなんか大きく狙うってより、だって内田さんも初めは55万から始まって600万いったよっていう、うん、いきなりね何億とかじゃないじゃないですか、
うん、そうですね、うん、
でその小さなステップがあったからこそ今、うん、その10億円っていう金額がこの1年で、うん、まあ、増えたっていう感じですよね。でしかもそれがその売り上げだけではなくて今のねマーケティングという世界の中で内田博っていう名前がかなり広がりましたよね、
うんうんうん、まあ、どちらかというとあんまり、ね、表に出ないというか裏方の方が多かったんで、まあ、今までもね、だからあんまりそういうマーケティングっていうことでは、はいはい、まあ、全然、まあ、名前はまだまだ全然売れてないかもしれないですけど、まあ、
でも売上的にはね、まあ、日本一になりましたからね、
うんうん、まあ、だからなんていうんですかね、まあ、実績とか、まあ、実力も相当つきましたよね、
うんうん、そうですね、結構一つ一つの案件が今までと全然違う発想で見れるようになったんじゃないですか、
う
ん、
そうですね、うん、で僕のところにはやっぱりお願いしますって来る案件も増えたんで、
へ、
うん、
まあ、
結構大変ですけど、
うんうん、どうですかこの1年間振り返ってみて、うんうん、まあ、初めはいろんなところで、まあ、ビジネススクール行って騙されビジネススクール行って騙されっていう、う
ん、まあ、騙されたっていうよりも、はい、行ってみたら、
はい、しょぼかった、
もう講師が俺以下だったみたいな、いやいや、おめえに何聞くの俺がよみたいな、その先生が俺よりしょぼかったみたいな、そんなんばっかりで、
はい、
これ何なのこいつみたいな、だから、まあ、それはそうですよね、うん、だってもうビジネスの企業塾行ってるけど、なんかもうなんか、しょうもない話ばっかりしてるんで、はい、あの月300万、いや、月300万じゃ生活できませんけどみたいな、もうだからもうなんか、まあ、まあ、結構嫌がらせ、今に思うとまあ講師からしても嫌がらせだったのかなと思いますよね、うん、
で実際僕と会いましたよね、うん、どういう感じだったんですか、会った時の印象というか、
まあ、なんですか、セールスのね、教えてもらってたグッチさんが、
はい、
すごい人だって言ってたから、うん、まあ、すごい人なんだろうなとは思ってたんですけど、まあ、合宿でやっぱり30分ぐらい聞いて、あ、はい、これ今まで聞いたことねえわこの人の話っていう、うん、でやっぱり新しいことを言わないっていうのが新しかったですね、うん、
あ、そこはびっくりしました、
うん、新しいことを言わないのがびっくりした新しいことを言わない、だから俺先生のセミナー受ける前に急いで先生の本を4冊買って事前に読んだんですよ、
はいはいはい、
したら、あ、なるほどなと思って、何でしたっけ、DVD を売る話あったじゃないですか、はい、DVD を作る話、
はいはい、
それでそのじゃあそれはどっから売れたんだみたいな話で、
はい、
でもうその売れてるところをこすれみたいな、
うん
うん、だからそれがもうよそと違うわけですね、うまくいってることをこすれじゃないですか、うん、だから、うん、よそはなんかこれがうまくいかないんだったらこれですみたいなこれをやらないからうまくいかないんですみたいな、
はい、
新しいことをやらせようとするんですけど、新しいことをやらせないっていうのが、うん、
ああ、びっくりして、
うん、であとね、ちゃんと否定するっていうのが新鮮でしたね。
他は結構褒めまくってますよね。
否定してこないんですよ。で僕自体がもうすでに行ったところでやっぱ、うん、ほら自分で会社やってるし、はい、もうすでに年商10億ぐらいの会社やってるんで、
はい、
みんななんか言うと、あ、いいんじゃないですか、いいんじゃないですかしか言わないんですよ、
はいはいはい、
で先生だけだったんですよ、それやめてくださいっつって、絶対うまくいかないからそれやめなさいって、
はい、
断言した人初めてみたいな、
う
ん、だからそこが、
はい、
斬
新だった、
斬新でしたね、僕的にはめちゃくちゃ刺さりましたね。
あとは一緒に、まあ、企画を動かしていく中で、うん、まあ、そのねアドバイスだけではなくて企画を動かすと、うん、まあ、もっと見える範囲が変わってくると思うんですけど、その時はどうだったんですか。
やっぱスピードですね。
あ、
スピードがこんな違うんだと思って、
はい、
いや、ちょっとやっぱりビビりましたね、あのスピードの、スピードはもう本当にビビりましたね。あれ何でしたっけ、あの16通のメルマガを2時間で書いた時とか、
はい、
この人何なんだろうとか、
はい、
あとやっぱいつ寝てんのとか、ね、もうなんか今4時なんですけどなんでチャット来んのいやだから、ああこれもうちょっと気違いレベルだなと思って、だからやっぱりその、うん、そこですよね、あのなんていうんですかね、もう、うん、そこやるって決めたらとことん行くっていう、
はい、
スピード、
へ、
これがやっぱり でかい、でかいですよね。
しかも AI もなく、手書きしてますからね。
やばいっすよね。うん、だ今 AI 来たんで、はい、まあ、AI 来てもあのスピード無理ですよね。あれだって、え1通1000文字ぐらいですよね。
そうですよね。
1通1000文字のメルマガを16通ですよね。はい、2時間ですよね、はい。頭おかしいっすよね。うん、今、チャット GPT とか AI ができても、はい、僕、はい2000文字のメルマガを今まで2日かかってた、うん
はい、
手書きで。
はいはい。
あ、違う、3日かかってました。それが今、まあ、寝かせるのを入れて、
はい、
30分でかけて、はい、一晩寝かせて、はい、それでまた30分見直したんで、
はい、
3日かかってたの。だ3日で3時間ずつ、9時間かかってたものが、1時間でかけるようになったんで、はい、だいぶ効率化したんですけど。
しかも1通ですよね。
1通ですね。
はい。
いや、やばいですね、だから、
うんうん。で、じゃあ、適当なもの書いてたのかっていうと、そんなことなくて、うん、しかも、そのね、メール書いたじゃないですか、うん、2時間の16通、うん、っていうものが、2億4000万いきましたよね。
いきましたね。うん、やっぱり、あこうやって持ってくるんだっていうのは、すごい勉強になりましたよね。
うんうん、なので、このスピード感っていうものが、まあ、ある意味の基準値を、うん、もうガラガラガラって書いたって感じですか。
うん、いや、もう、やばかったですよね、あの、本当、あの時はもう。うん、やばかったですね、本当に。結構精神的にもきつかったですね。あ、これで鍛えられるんだなと思いましたね。だからやっぱり、最初1億、うん、1億、とりあえず、一緒に組む以上、はい、あの恥かけさらんねえと思ったら、1億いかなかったら、うんうん、あ、だって先生がほら、コミュニティで発表しちゃったんで、おやめてくれよと思ったんですけど、で、だからこれも絶対1億いかないと先生に恥かかせると思ったんで、はい、なんとかしようと思って、やった !1 億いったと思ったら、はい、いや、1億であぐらかいちゃダメだよ。何言ってんだよで、まだまだ行きますとかって。で、1億5000ですねとか言ったら、1億5000、いや、行ったよと思ったら、ああ、まあ、でも2億でしょうねとか、話違うんですけど、みたいな。なんか、あの、筋トレでどんどん増やしてくるこれじゃないか、みたいな。あの、あれがやっぱり、あの、あれですよね。で、やっぱり結構、結構きつかったんで、はい、結構、グッズさんにも相談したんですよ。これ、はい、1億いったら1億5000って言って、1億5000いったら2億って言ってくるんですよ、うん、この先生。どうなってんのって言ったら、はい、いや、だからそれが船ヶ山鉄なんだよと。うん、だから、その、予想通りの数字しか出さねえんだったら、うん、先生の意味ねえだろ。まあ、それもそうだなと思って、うん。それでもう、まあ、しょうがねえやと思って、
うんうん、
まあ、あれを、いや、もう一回やれてたら嫌だなっていうぐらい、いや、あれ鍛えられましたよね、だから。だからやっぱりその、ぬるまに入らない。で、やるって決めたらもう、熱湯の中に入るみたいな。
とことん行くと。
とことんでしたね、本当に。だからそこまで、その、なんていうのか、やれるやつっていないですよね。だから例えば僕の講座とか、
はいはいはい、
結構高いのに、質問できるのに、
はい、
ズームで繋がっててもずっとミュートなんですよ。
あ、へえ、はい。
お前質問山ほどあんだろうよって言っても、ミュートなんですよ。うん、
ああ、もったいない。
もったいないですよね。だから、ああいうのとかも、なんていうのかな。ガンガン行く人ですね、やっぱりね。その、やっぱお金払ってんだから、
はい、
その、使い倒すぐらいのつもりでガンガン来ないとダメですよね。
僕
なんかね、だって、はい、入って、すぐもう先生の横歩いてっちゃって、
はいはい、
ガンガン質問してましたもんね。
しましたね。
まだみんな遠慮してんだろうと思って。
でもそこの、まあ一緒にやることによって、自分の枠組みがぐわーって広がったんじゃないですか。
いや、これはもう、もうあれがデフォルトになっちゃいましたからね。なんか2時間で16通書くとか、
はい、
鬼のように。
うん、
で、また先生さ、優しい顔してるくせにさ、言うこときついんですよ。チャットだから傷つくんだよね。サラリーマン思考になってますよとか、IQ 下がってますよ。今メール書いてるから、くだらない質問しないでくださいとか、うわ、きつーとかって。俺だって女房に見せちゃってる、ね、このチャット見てこれどう思うさ、こういう人はしょうがないよ、こういう気違いだからすごい数字出すんだからみたいな感じで、だから本当、もうあれですよね、まあ、本当あれ枠広がりましたよね、
でもその後のいろんな案件が自分の数字とか基準値っていうのが全然変わったんじゃないですか、見える世界という
か、この前だから、はい、あこけちゃったねとか言ってたのが 1億ですからね、でも、
はいはいはい、
1億で大こけだねとか言ってダメだねとか言って、もう1億で大こけになっちゃったんで、なんか
だいぶ変わりましたね、
変わりますよね、だって今1億いったら同じじゃないですか、
同じところがすごいですね、
ですよね、だってレジェンドって言われてる人もね、蓋開けてみたら2000万とかね、
はい、
そんな時代にね、
うん、
まあだから、 まあそうですね、だからもうまずは短期間で成功するためには、うん、短期間で成功をするって考えない、
うん、
ことと、
はい、
あと先生と決めた人の言うことも黙ってやる、
うんうん、あと基準値をガッガッガッガッと上げてもらう、
上げていくですね、
うんうん、それが結果長い時間かかってたものが、まあ、短くてできるようになるよと、
うん、そうなんですよね、
うん、いうことですかね、
はい。